てるてる坊主、花一文目、指切り玄満など、子供の頃誰もが口にしていたその歌の本当の意味をあなたはご存知だろうか。今宵紹介するのは、本当は怖い童謡。皆さんどうも、キキョウと申します。今回はめちゃくちゃ久しぶりに都市伝説系の動画になります。ちょっと怖いやつ。いやー、最近出した動画が虐待で子供が亡くなる事件とか、名古屋アベック殺人事件とか、もう病みそうになるほどえぐい内容だったからさ、今回はもっと気軽に見てもらえるような内容になってます。ただ今の若い子に童謡とかちゃんとわかるかなーって不安になってるんだけど、これって別に世代とか関係なくみんな知ってるものだよね。幼稚園とか保育園とかテレビの教育番組だったり、そういうところでみんな知っていくのかな。ちなみに僕はね、童謡はじいちゃんの車の中でめっちゃ聞いてた記憶があります。海は広いなーってのを聞きながら海に行ったり、でベタなじいちゃん、その時聞いてた歌とか車の中の匂いとか未だに覚えてます。久しぶりに会いたいな。あ、でもそれこそ来月ね、久しぶりに宮崎に帰るんだ。また今後の動画でその話もさせてもらうね。というわけでそろそろ本題に入りましょう。日本に昔から存在する様々な童謡、明るく楽しそうに聞こえるその歌に隠された恐ろしい歴史とは、あくまで都市伝説ということを踏まえた上で見ていきましょう。
てるてる坊主。
楽しみにしてる遠足や旅行の前日に、明日雨が降りませんようにと、そんな願いを込めながら日本中で作られてきたてるてる坊主。その可愛らしい見た目も相まって怖いイメージなどなさそうだが、実はオカルト好きの間では怖い童話として有名である。この歌が作られた大正時代、雨が降り続け農作物が育たずに困っている地域があった。するとそこを訪れた一人のお坊さんが、村人から天気を晴れに変えてほしいとお願いされ、それを承諾した。天気の子か。現代を生きる我々には理解できないかもしれないが、昔は祈祷師や巫女さん、そして一部のお坊さんは天候を操ることができると本気で信じられていた。だが当然そんなことは不可能であるため、結局お坊さんは雨を降りやませることはできなかった。すると怒った村人たちはお坊さんを殺害して、彼の生首を布で包んで外に吊るしたという。そしたらなんとあんなに止むことがなかった雨が止んだというのだ。そう、日の光に照らされ吊るされていたその時のお坊さんの姿から、てるてる坊主と呼ばれるようになった。最後にこの童謡の3番の歌詞を紹介しよう。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。それでも曇って泣いたなら、そなたの首をちょんと切るぞ。あなたが今まで見てきたてるてる坊主のその中身は本当にただのてるてる坊主でしたか？
指切り玄満。
あなたは家族や友達と約束をした時にこんな言葉を口ずさんだことはないだろうか？指切り玄満、嘘ついたら針千本飲ます。指切った。子供ながらに針千本のマスって罰重すぎんと思ったものだが、確かに約束をする際に子供たちが交わす言葉としてはいささか乱暴で恐ろしさを感じる。ではこれらはいつから使われるようになったのか。実はその起源は古く江戸時代に遡る。舞台は吉原の遊郭、
良い子のみんな、遊郭の意味はパパかママに聞こうね。
パパママ、適当にごまかすんじゃぞ。
そこで働く女性たちは、客である男性に対して最大限の好意を伝える手段として自分の指を切断して相手に渡す風習があった。そう、これこそが指切りという言葉の由来である。すごい世界観。ちなみに指切り幻満の幻満とは、拳で1万回以上殴るという意味である。どっちも地獄。約束事はしっかりと守ろう。
花一問目。
子供の頃、花一問目という遊びをやったことがある人も少なくはないだろう。そう、この童謡は歌に乗せて複数人が楽しめる遊戯となっている。そのルールはとてもシンプルなもので、まず最初に2つのチームに分かれる。そしてお互い相手のチームにいる欲しい人の名前を言い合う。その後じゃんけんをして、勝ったチームのみが先ほど指名した人物をチームに加えることができる。これを繰り返していき、最終的に人数の多いチームの勝ちとなる。そのため、
A 君がいたら盛り上がるし欲しいよね。
でも B 君もじゃんけんが強いから絶対仲間にした方がいいよ。C 君
みたいな、結構残酷な一面もあるゲームである。だがこの童謡にはさらに残酷で恐ろしい歴史があった。今から200年以上昔、日本では困窮していた家庭で口べらしが行われていた。
口べらしってのは、生活が苦しくなった家で面倒を見れなくなった子供をお金で売ったり養子に出したりしていたっていう、実際にあった日本の悪しき風習です。
そう、花一問目とは子供の身売り人身売買を描いた歌であると、そのように言われているのだ。ここで一度同様の歌詞を見てみよう。勝って嬉しい花一問目、負けて悔しい花一問目、あの子が欲しい、あの子じゃわからん、相談しよう、そうしよう。地域によって異なる部分もあるが、基本的にこのような歌詞となっている。もう勘のいい方ならわかったかもしれないが、勝って嬉しいとは勝ち負けの話ではなく、購入するという意味であり、負けて悔しいというのも値段を負けられて悔しいという意味で考えられる。そもそも花一問目の一問目とは重さやお金の単位であり、銀一問目は現在の価格で約2000円ほどである。そして花は子供を表す隠語であると言われている。つまり2000円程度で子供が売買されており、安く買えて嬉しい、値引きされて悔しいなどと歌っている童謡である。その意味を知らない子供たちが楽しそうに歌って遊んでいるというのは、なんとも皮肉で恐ろしい話だ。
はーい、どうだったでしょうか。今回は3つ紹介したけど、どれが一番印象に残ったかな。突っ込みどころも多かったかもしれないけど、あくまで都市伝説だからね。それこそ動画にも出てきた口べらしとかにしてもそうだけど、そもそも昔と今の常識が変わりすぎてさ、当時じゃ怖くなかった話も、その意味が今の時代だから怖く感じるってのもあるだろうね。風化させてはいけない社会問題とか、恐ろしい殺人事件とかじゃないけど、誰かと雑談とかするときに、こんな話知ってるって会話のネタにでもなってくれたら嬉しいです。というわけで今回の動画、また好評だったら第2弾をやるね。もし好評じゃなかったら、てるてる坊主を大量に作って朝から晩まで花一問目歌うから、僕が闇落ちしないように高評価よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。 これからどんどん寒くなるけど、みんな風邪ひかないようにね。
うん。